皆さんおはようございます。今日もこのようにして、遠い様々な国においては、特に今ウクライナのことは集中的に出ていますが、さっきも話されたように、ミャンマーにしてもシリア難民にしても、アフリカの様々な国より、中国でも香港の問題で、いろいろデモをした人は捕らえられて、今もなお刑務所に追い込まれていると。そういった国の人は遥かの昔からずっとたくさんおったわけですね。まあ、そういうことを考えますと、この世界には真理に立って、あるいは人間的な様々な問題によって囚われ、あるいは罪を犯し、暗い中で過ごしておる、あるいは追われて、安住するところもなく過ごしているという方々は、いつの時代にも非常にたくさんいたということがわかります。つい、76年余り以上前には、たくさんの人々が家を失い、火で焼かれ、その 原爆ですね、それからさらにソ連軍の満州方面に突然侵攻してきたこと、それ以前には沖縄でたくさんの人が死んでいた。そしてさらにその前、フィリピンでも日本とアメリカの戦争に巻き込まれた人たちが100万人も、まあ、インパール作戦、ビルマのほうでもたくさんの人がと、そういったふうなことで、私たちのこの日本、あるいはヨーロッパ、アメリカでは一部の、あるいは相当数の人たちは安全に過ごしていても、過ごしていない人たち、そういう状態がない人たちは、はるかの昔からずっとたくさんいたということを思わされるところです。現在、ウクライナはヨーロッパと直結していると。背後にヨーロッパ諸国とアメリカ、それからロシア、中国という大国、しかも原子力発電所が600万キロワットと、世界最大級の容量ですね。そういう関係から一層注目を浴びていると。ひとたび原発がミサイル攻撃、本格的にやられるなんていうことになれば、広大な領域が汚染されると。国連事務総長も言ってたように、第三次世界大戦となると、本当に大変なこと、誰も想像ができない状態になると。そういうことで、ところが、ウクライナの大統領は、アメリカにもヨーロッパにも、ウクライナの状況を守れと、守ってほしいというようなことを言ってますが、そういうふうにアメリカや NATO の国が制空権というものを用いて、ロシア攻撃が飛んだのを領地を落とすようになると、本当にこれはアメリカ、NATO 諸国、ヨーロッパ諸国とロシアとの本格的な戦争になってしまうと。特にプーチンがああいうふうに非常に異常な説教を、嘘でも平気で言うと。そういう、まあ、非常に困難な歴史上かつてないですね。そういう状況に置かれているということは、私たちも考えて、人間が作り出した原子力発電、原子力のエネルギーの解放というのが一番そういう危機的なものに追い詰めているということが言えると思います。けれども、そういう困難というのは、ひとたび私たちがそういう人間が作り出したもの、人間の様々な思いということから超えて、全能の神ということ、しかも愛と真実に満ちて、その計り事は私たちの計り知れない深さがあると。そういうことを思って、初めて私たちもそういうただ中でも平安を与えられると。ただし、良き者は何でこんな目にっていうことのこともすでに2000年前にイエス様があの十字架に最も完全な良き成果とした、いわゆる愛や真実や、そして具体的に弱者に寄り添い助ける、そういう人が徹底的に恥ずかしめられて、そして挙句に罵られ、唾をかけられ、そして釘で両手を打ちつけられる、足も。そういう恐ろしいことを何で受けなきゃいけないのかと。そういうふうに神様のご意志になるためには、人間の通常の愛とか真実とか憐れみとかいう感覚をはるかに超えたということがあるということを思ってですね、私たちは その2000年前にイエス様があのような目に遭われて、神様の大いなるご意志、千年二千年と変わることのないご意志を表すために、あのような状況になられた。それゆえに、様々なこの世の困難、私たちの個人的な問題において生じる困難も苦しみも、突然の事故、そうしたことも私たちのわからない大いなる神様のご意志があると。ご計画の一歩一歩なんだと。それを信じて私たちは進むということだと思います。はい。それで、そういったことを頭で考えているよりも、聖霊が本当に豊かに与えられたならば、おのずとそのような確信ができるということですね。聖霊はそのような普通の理性で考えてもどうしてもわからないことを、聖霊は全てのことを教えると言われているところです。それで今日のところは、どこから来てどこへ行くのかと、何でもないような、この今日の八節ですね。この風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもどこから来てどこへ行くかを知らないと。この問題は実はどこから来てどこへ行くのか。これと人間ですね。この植物にしても、あるいは様々な無生物、岩石とか、海とか水とかですね、そういったものも、どこから来てどこへ行くのか、最終的には。これも非常にこの遠大な内容になってくるわけですね。この物質の起源、それからそれが地上の物質は、例えば何十億年も遥かな後どうなっていくのか。そうしたことは、宇宙物理学なんかの関係で、まあ一般通俗的にもいろんな本も出ているところですが、いずれにしてもですね、このどこから来てどこへ行くのかっていうのは、それにありとあらゆる問題につながっていると。で、私たちとしては特に人間、その物質とも当然関係ありますけれども、ここで風というのは、プネウマということですね、言語は。で、服っていうのは、プニューオー。で、プニューを吹く。これはプーという吹く。このディシエイオンから来ていると、なされています。プニューマ。吹くがプニューオーですね。で、だから、このこと全くですね、風とこうで訳してありますが、霊。風はすなわち霊という意味を重ねて、用いているわけですね。五節の、誰でも水と霊。霊によって生まれるのが本当だ。肉から生まれたものは肉である。霊から。これがプニューマです。同じプニューマは発生では、プニューマ、風と訳してあるんです。そして、思いの間に吹くはさっき言ったプニューオー、プニューオーですね。プニューオーです。だから、言語で言いますと、風はこの我々が感じる風のように吹いてある。と一方では、霊は、ご意志のままに吹いていくんだと。そしてこの音、フォーネーということは、テレフォンとかですね、そういう言葉に非常にたくさん使っております。フォーン、フォーネー、ギリシャ語から来ていますが、フォーネー、これ音、それとも声、とも訳されることです。フォーネーは音とも声、人間の声をも意味している言葉なので、両方に訳されます。ですから、この風と訳する、このプネマですか、どっちでも両方の意味を重ね合わせて使っているとも受け取られるわけなので、詳しい、まあ、ギリシャ語に基づく仲介書であれば、ヨーロッパのですね、アメリカとかの、そういったことまで書いてありますが、風は思いのままに吹く。霊は、さっきの次5節で言ったわけなので、6節。霊は思いのまま、セレム、意志のご意志のままに吹いておると。だからあなたはその音、声とも訳される方言ですので、あなたがその声を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない。これはそういうに普通の風もそうですね。風の音はするけれどもどこから来てどこへ行くかわからない。これはごくわかりやすいことですが、 一方ではこれは霊というのを重ねてここに意味してやると受け取ることもできるわけです。確かにそうですね。神様の霊、ヤハウェの福音書がここに強調してその霊という言葉、目に見えないある力、一般の風もそうですね。これはまあ物理科学的には単なる動き、分子の動きですね。それを人間は風というふうに分子が衝突する、その衝撃を風として感じると。強い分子の激しい動きであるとは言う、木まで倒すということになりますが、霊もご意志の周りに神の霊はそうですね。当然浮いておる。その霊の声を聞いても、どこから来たのかわからない。だからすぐにほとんどの人は、それを火事のこともさっと忘れるように、なんとは声が来ていると思っても、そのまま聞き流してしまう。あるいは聞き取らない。霊の声っていうものを意識しないとわからない。一般の火事は誰でも耳が聞こえてさえすれば聞こえるけれども、霊の声、精霊の声は、霊の耳を持たないと聞こえない。だからどっから来てどっか全然わからない。で、そういうことも重ね合わせて言ってると。いうことも言えるわけです。訳するときには一つの言葉しか取ることができないので、風と訳するか霊と訳するか。すぐ隣の説に霊と訳してあっても、この説では風というふうに訳さざるを得ないというところがありますので、そういうところがあります。で、この問題はですね、この聖書にどこから来てどこへ行くのかということから、それ以後ずっと、これは、極めて重要な問題とみなされてきた、当たり前だと思うんですね。私たち人間の起源、生命の起源ということは、物理科学的に重要な問題として昔から、知られてきて、どっかで、陰性小惑星から、あるいは陰性から、タンパク質なんかの痕跡でもあったら、生命の起源だと簡単に言ったり、生命の起源を見出すと言うけど、生命っていうのはそういうふうな物質的なもの、全く違ったものを本来、両方側面を持っているんですね。物理科学的に生命と言われるものと。それから霊的な命。霊的な命というものはそういう科学的研究では全くタッチできないというところですね。顕微鏡で見よう何見ようが分からない。一律にそれは生命の起源だとか言ったりすると非常にそれは問題を定量的なものに限定してしまうと。定量的に数えられるものですね。検索できる、あるいは検査できる、定量できるものに限定してしまうことになります。で、このことはだから例えば日本に大きな影響を与えたカール・ヒリピですね。初めて日本に紹介したのはチャイコフスキー音楽学院を出たピアニストだったラファエル・フォン・ケーベルという人ですね。ケーベルという人はが初めて日本にヒリピを紹介してから今日に至るまで非常にたくさんの人、約数十年ですね、140年ぐらいか、多くの人に影響を与えてきた。私自身も50数年前に初めてギルティを知って、第1部、第2部、第3部、広告論をつけて訳者は訳してますが、グリュックやってですね、幸福というもので、それに対して論じてというようなこと、非常に幸福とは何であるかのギルティの核心を書いてあるんですね。一つの論、議論ではないと。だけど訳するときはそういう論をつけると、途端に数ある広告論だと、論議だと、議論だということになりますが、本来はヒリピンは、そういう広告そのものということを確信がある場面に書いたものですね。その第一部の最後に、この主題があります。それは50年ほど前に、50年余り前に私が初めてヒリピンを知って、これ無教会関係の人は特に、キュリティの方に非常に親しんだわけですね。この先、幸吉も戦前にすでに訳したり、戦後白水社から ヒュリティの著作数12巻がですね、出たりしたために一層知られるようになっています。眠れぬ夜のためは、私が中学3年の時に、当時の中学校の国語の教師が草が森の吉ですけど、同じと発音が同じ吉村先生という人が授業でしましたが、座って椅子に座って授業する、他の先生は全部立って、もちろん立ってするのに座ってするとおかしいなと思ったら、ある時に、私は体が良くてよく眠れないことがあるんです。ほっそりした体で、男性ですけどちょっと女性的な感じがありましたが、その人が挙げたのがこのヒルティの眠れる夜のためです。それ一言言ったのが、中学2年3年からずっとこのヒルティの眠れる夜のためという名前を覚えておったんですね。で、その先生は一言も説明を使えなかった、加えなかったんだけど、それから、だいぶして大学、4年の時に初めてキリスト教を知り、そこからヒルティを知ったわけです。その第一部、3部、眠れるようなため、非常に私は学校でも読書会をし、夫婦でも学び、家で読書会をして、第三者、複数の人が来られたり、あるいは集会でも読書会をしたりして、とにかく、このヒルティの本はたくさん聖書の引用があるということもあって、一つ一つそれに当たっていたと。で、何かの主張は、これをヒルティは言ってるとか言ってないとか、そういったことは大体判断ができるぐらい、よく読んだわけですね。で、そしてこの第一部の最後にあるのがタイトルですね。第一部には、いろいろな内容があってます。非常に分かりやすいような身近な仕事の仕方、働くこと、いかに適切に働くかという問題、それから古代ローマ哲学者のストア哲学者のエピテアテスの言葉をそのまま入れ込んでいる、それからどうしたらさまざまな策略なしに罪悪と戦いながら生きることができるのか、良い習慣、この世の人々は光の子らよりも賢く立ち回る、時間の作り方、それから幸福、それから最後にですね、人間とは何か、どこから来てどこへ行くのか、人間とは何か、どこから来てどこへ行くのか、金色に輝く星の彼方には何者がいるのかと、おそらく副題みたいにして書いてあります。このヒルティも幸福論の中の最後にこの問題、そしてどういうふうに書き始めているかというと、これは疑問の中の疑問、問いかけの中の問いかけだと、非常に浅はかな、あるいは動物的な人でない限り、誰でも少なくとも一生に一度はこの答えを求めようとすると強調して点数につけてあります。そして早速こう言わねばならないのは残念だが、大抵の人々は今日この答えを得ないままこの世を去っていくのである。で、ある人々は時たま中世の思想家のある言葉に行き着くこともあるだろう。私は生きている。いつまで生きるのかわからない。私死ぬ。いつ死ぬかわからない。私は今も生きて進んでいってる。だからどこへ行ってるのかわからない。それでもなおどうして喜んでいられようか。どうしてそんなことができようか。で、多くの人はそういうふうな、わけのわからないような答えの出ないようなことをパッと置いてですね、この世の飲み食う、我々は食い、勝つのも、明日は死ぬかも、死ぬんだから、イザヤ書の20の13に、という、まあそういうふうな書き出しでですね、最後に置いてあると。で、まあ様々なことで、締めくくりとして書いてあります。けれども聖書に書いてみますと、どこから来てどこへ行くのか、非常にはっきりしているわけです。 この点、他の物質もどこから来てどこへ行くのか。この点を物質的に遡ったら、これはいろんな議論があるわけですけれども、人間もずっと遡っていったら、例えば人間はどこから来たか。強制的にお母さんのお腹の中から出てきた。そのお母さんは、また別のお母さん。またそのお母さんまた、ずっと遡っていくと、いわゆる、私たち、一人一人の先祖っていうのは莫大な数になるんですね。一世代遡った父は二人を。またその父は、それぞれにまた二人、父はを。2の2乗、2の3乗、2の4乗、指数関数的に急激に増大していきますから、ちょっと考えたら、最初はそのように、そんなに2の2乗3乗って大したことはないじゃないかと思うかもしれないけれども、これ実際にやってみられたら、すぐにわかるんですね。3世代、たら2の3乗になりますね。8人おると1000と。10世代になりますと2の10乗ですと。まあ、1000人超えると。そういう形と急激に増大していきますので、まあ、30世代になると2の30乗になったら、これは、まあ、数学で対数と習った人だと36人ですね、36×0.3 ぐらいで、9と10の94になりますから、まあ、10億人ぐらいと。まあ、それに何次世代にもあったらですね、もう当然億単位のぐんぐん、そのぐらいの種類の人間、先祖としておった。そんな人たちからもあいたら、いろんなこの遺伝子の複合したものを受け取って、まあ私たちが。物質的に考えると、おびただしい人間の先祖によって、それをさらにずーっと遡っていった人間というのはある時から人間でいなくなる。で、それ以前からまあ猿がおったんだろうと。それから他の動物もですね、キリンはなぜあのような斑点があるのかと。ライオンは縦紙なんであるのか。そんなことも言ったら、起源とずーっと言ったら、最終的には、みんな、わからなくなってくるんですね。で、地球が、灼熱の惑星であった。その地球はどうしてできた？宇宙の塵が次第に集まって、安い引力によってますます大きくなった太陽、そうだと。それは、さらに言うか、ビッグバン。まあ、そういうふうに140億年もですね、はるかな遠い昔にそういうことが起こったと。まあ、そんなとこから言い出すことになる。この前は何か。これは問いかけることもできない。といったことで、究極的にはですね、どこから来たかという点を結局はわからない。無限の謎の中に沈んでいくということですね。そういうに起源をたどったら、みんな最終的にずーっと遡っていったらわからなくなる。で、その点、聖書はですね、神がすべてのものを、目に見えない神がですね、物質的に今言ったものはみんな計量できるものですね。測定エネルギーにしても、光にしても、もう全部測定ができる。ところが、愛、信じたものは決して測定ができない。そういう意味では科学で一歩でも近づけない。という側面を持っていて、その愛や真実の完全な存在、神様が創造したと。はっきりとそういうところから出発するので、究極的な起源は遡ってどこから来たかって、みんな神様から来たと。そして人間っていうのは特別に神様の形を中にある。ところが他の動物はそういう神様の愛や真実、非常にあるにしても部分的だという意味は猫やら馬でも。で、その神様から来たと、生きた神様から来たっていうのを本当に知ることができるのは、新しく生まれ変わったら初めて自分の起源が神様が来て、しかも愛の神様が来ている、ということがわかる。 その完全の方がイエス・キリストだったので、キリストははっきりと、私はどこから来たのかっていうことを書いてあります。それは、ヨハネ福音書の8章の14節からですね。ヨハネ福音書の8章の14節から見ますと、自分がどこから来て、そしてどこへ行くのか私は知っている。しかしあなた方は、ファリサイ派の人たちに対して言っていますが、私がどこから来てどこへ行くのか知らない。こういうふうに、ファリサイ派の人たちは分離してですね、伝統的な祭祀的な神殿を中心としたような人たちと分離して、いわば問いとしては革新的な聖書の旧約聖書を学び、自由な学びをするような人たちだったとしても、いくら学んでも、イエス・キリストがどこから来たのか、どの本質、どこへ行くのかは分からないと。別にここでは学問によっては、キリストのことは本当には決して分からない。要するにこれは聖霊によって教えられる。ということなんですね。このここでも、学問をしても私自身がどこから来てどこへ行くのかもわからない。キリストの本質とわからないと言われたわけです。だからキリストに私たちがつかないならばキリストのことはわからない。キリストについて学問的に論理的に頭で学んだとしてもやはりキリストのことはどこから来てどこへ行く存在なのかわからない。けれども啓示があったらヨハネ、ペテロ、ヤコブ、キリストの筆頭の弟子も、啓示によって、キリストこそはメシアだと。パウロも、ユダヤ人の優れた指導者から教えを受け、個人教授のようにも受けても、なおかつ、キリストのことは全くわからなくて、そして迫害をして殺すことまで、キリスト者をしたと。直接生きたキリスト、かつのキリストの光を受けて、言葉を受けて、サウルを抑えろと。そして初めてキリストがどこから来たお方かは分かった。で、どこに行こうかと。天に帰られたお方と。で、そのように、このどこから来てどこへ行くのかという問題が、自然科学的な意味でも、キリスト教の天からでも、まあ、シュルティがさっき言ったどんな人にも何らかの形で関心を抱かざるを得ないと。どこへ行くのかっていう点もそうですね。この地球、太陽は最終的にどこに行くのか。それは、太陽が次第に膨張して、そして、その熱のために地球環境は全く水がない乾燥した状態になり、最終的には灼熱のものにみたいになってしまって、一切の生物がなくなる。そして大きく膨張して、太陽はまた縮んでいって、最終的には太陽も白色矮星にもなり、それから遥かな年月の先にはそれも白色化学にもなくなっていくと。まあ、宇宙の塵のようなものになっていくというふうなことが非常に、要するに、どこから来たか遡っても最終点はわからない。どこへ行くのかって言ってもですね、こんな太陽の永遠的なものでさえも最終的に宇宙に、まあ、塵みたいになって消えていく。本当にこの知識っていうものはそんなものだったらですね、もう善も悪も悪党も何もかもみんな消えてしまう。それであれば善へ行くと意味がないではないかと。ということを私は大学の2年頃から非常に真剣に考え始めて、わからなくなってきたわけですね。これは理学部の非常に頭の切れる、あるいは学生の非常に熱心で勉強も熱心な、そういうものと私も長く長時間話したりいろいろ議論したけど、全くそういうことも拉致が開かない彼らも。どんな人も、教授たちもそうです。それで、まあ、 精神的にもいろんな問題、家庭の問題や健康の問題も起こったり、学生運動の最も激しいようなさまざまな大きな渦に巻き込まれて、そこから河合二郎、住谷奈良と同じように伏せ住み批判をして東大を割れた人ですけども、の方に出会って、からギリシャ哲学を知らされ、さらにそこからキリスト教、河合二郎と同僚の経済学も教であって、柳原を見て、キリスト教信仰を突然与えられて、初めてこのことが分かった。ですね、人間はどこから来てどこへ行くのか、この世界もどこから来てどこへ行くのか、究極的な回答は聖書の中にあるということを本当にはっきりと、それで長らく悩み苦しんだ。我々は一体どうなるのか、要するにどこから来てどこへ行く存在なのか、ということが、この、あらゆる時代の最も英知ある哲学者もこの問題にみんな触れているわけですね、当然のことも。だけれども、聖書だけ本当に、これこそは真理だということが確信できたわけです。でそれ以来、様々なことがあり、現代もこんなことが起こって、いろんな問題が起こるけれども、この聖書の永遠の真理性というものを疑いを持ったことはないわけです。それが私にとっては非常に悩み苦しんで人生の海の嵐に沈みかかっていた時に射殺されて実際に引き上げられたからですね。自らの体験の中から真理の力というものをはっきりと議論とかですね、誰かの本や読んだとみたいな直接的に確信させられていただいたということなんです。でね、ここで元に戻りますが、イエス様もどこから来てどこへ行くのか、これは新たに生まれなければ神様のそうしたすべてのご支配、神の国を見ることはできないし、神の国に入ることはできない。聖霊によって、また御言葉によって新しく生まれて初めてこのことが霊的にはっきりと確信できるようになる、こういう世界があるというわけですね。だから今のウクライナによっても、さっきもちょっと祈りでもありましたが、キエフからそもそもキリスト教っていうのは入っていったわけですね。いや、ギリシャ正教と言われる、まあ、カトリックと、日本はローマカトリックだけですけども、あれもギリシャ正教、東方正教会とも言われますが、それも一種のカトリック、大きな文明ではカトリックですけども、そういうキリスト教入っていって、ロシアはロシア正教、ギリシャ正教というものにもなっていったわけです。ですからたくさんの人はクリスト者であるけれども、ニュースでは祈りという側面は全く報道されないですね。爆撃をされた、逃げていく、そういう外側の側面ばかりですが、どのような時でもニュースにはならないけれども、必ずそういう人たちが起こされているということを、日本のあの迫害、ローマ帝国の迫害の時代でもですね、どんなに外的なひどい抑圧弾圧があっても、祈りは本当に命がけて祈ると。そういう人たちを起こされていったことからも、神様がそうなされていると私たちを信じることができるわけです。それで、この、どこへ行くかということもですね、さっき物理的に言ったら、みんなこの宇宙、後悔に戻ってしまう、宇宙の地上のようなものということしかない。で、はるかにそれを縮めて、個々の人間においても死んだらどこへ行くのかに関しては、日本で非常に歌が流行った、死んだらどこへ行くのか、雪になる、星になる、あるいは風になるとかいう歌ですね。あれはでも、聖霊という意味なのって、コミヘンの方ですね。精密機械の聖。その聖霊信仰のような、アニミズムからも来ているということが言われてきましたけども、そういう、まあ、キリスト教信仰とは全く似ても似つかないものなわけですね。日本人の場合は、もともとそういう、狐でも、狸でも、大きな山でも何でも神様と、 ていうふうに信じることから、あの歌が非常に流行ったというわけですね。一般的には死んだら骨になるというようなことを言う人もたくさんおりますが、骨はたまたまカルシウム化合物が気体に燃やしても気体にならないから残るだけになって、もっと強力に時間を温度を上げてみると全部灰になってしまう。イギリスなんかでも灰にしてやるということもそんなことありますが、土の中に埋めても最終的には雨水、弱酸性のものとか様々な細菌によってみんな食べ尽くされて発酵、腐食して一部は気体、一部は水の中に溶け込む、土に溶け込む。今体を作っているタンパク質、相当分ですね、脂質、タンパク質というものを全部燃やした時には気体となって飛んでいくわけです。体の6割、7割近くも水、それみんなもちろん燃やしたりしたら、空中に水蒸気となって飛んでいく。たまたまこの骨は燃やしても気体にならないか残るだけのことで、それも年月だって掘ってあったらみんな土の中に溶け込んでいくわけですね。だから土の骨になると。その骨を探すために10年、11年もかかって、まだ福島の一部では、この間のニュースでも、金の人がまだ骨を探していると。まあ、これは全く無駄なことですよね。そんなことするエネルギーが10年もああいう虚しいことをする。ずっと生きている人のために訪問するとか、いろんなことを、孤独な人たちがたくさんおるのに、そういうところにこそ金をかけたべきで、やっぱり信仰の違いがそういったことですね。骨の残骸探していたら何になるかということを思うんですね。そのだいぶはもう、10年経ったら、10年も経たなくても、人間を構成したものみんなですね、空中なり水中なり全部溶け込んでいってるわけですから、そういうふうに、この、どこに行くかっていうことが確信がないために、そういう11年目も、3.11 の11周年も、まあ、金の人がまだ掘って掘ってしたりして、探すという無意味なことをすると、まあ、そんなことにまで繋がってきていると思います。で、よく、和歌の中でもですね、私どものところでも、キリスト教霊園で、献花の教会、金の教会が集まって合同の納骨堂をしてありますが、時々、一般の人も、もう、誰それと一緒に入りたくないとかですね、夫と一緒に入りたくないとか、そもそも、納骨堂の中に、夫婦の入ったからそこで夫婦が一緒に良くないと考えられないことです。そんな狭い汚いこのぐらいのことは外れないので、うっかりするとクリスチャンでもですね、死んだらそこに行くだとかいう言い方をするけど、まあ、これはもう本当に全くの間違いですよね。どこに行くか。納骨堂でもなければですね、私たちの本質的なもの、イエス様が言われた、死んでも魂を殺せないものを恐れよと。言われたけど、死んだって残る。キリストの形が残る。もう永遠の命をもらってるわけだから、永遠の命はキリストのおままの形そのもの、キリストそのものでも。だから、私たちは、聖霊によって新しく生まれた。言い換えたら永遠の命をもらった時から死なないものになった。だから肉体を脱ぎ捨てた後は、焼かれても、あるいは、土に埋められて死んでも、もう、イエス様の永遠の命もらってるんだから、イエス様と一つになった存在として、神様のところで、いわゆる天の国におるということですね。そして、その個人に関わらず、この世界全体も、人間が新しい、キリストに似たもの、キリストの栄光の姿に変えられると。聖書にあるように、それと同じように目で見えるこの世界も、実に、あるいはこれは霊的には仮のもので、新しい天と地に向かっている。この世界は、究極的にはどこから来たのか、神様の深い愛から来たと。そして人間には特に、それに、立ち返り、気づくのを待っておられる。絶えず神様はこの風が吹くように、 霊的な声を様々な自然や人間やらを通して語りかけておる。けれども、ほとんどの場合、なかなか気づかない。けども、まあ、選びという形でも言っておりますが、一部の人はそれによって目覚めて、本当に自分はイエス・キリスト様から新しく生まれた。キリストが起源なんだと。そしてキリストの形に変えていく。ということ。この世界も完全なキリストが太陽であるような、いわば霊的な世界に変えられると。で、こういうことでも、まあ、ゴーガンの絵にもですね、このここから撮った、どこから来てどこへ行くのか、そういう有名な絵があるぐらいですね。これはネットで検索したらすぐに出てくるような絵ですけれども、もうこういう絵を見たからといって何にもおそらくほとんどわからないと思いますですね。ちょっと出しておきますけれども、こういう有名な画家もですね、この絵なんかもちょっと見ても、なんでこれがどこから来てどこ行くのかと、まあ、ゴーガンもそれなりに考えたわけですけど、一般の人は謎ですね、結果。どこから来た、これも謎。どんなに科学で発達したところで謎。どこ行くも、これも全くの謎。でも、幼子の心を持って、イエス様、神様を会うことができるようになった人にとっては、学問がなかろうと、子供であっても、老人であっても、学問があっても、関わりなく貧しくても、あるいは戦乱の最中になっても、本当に真剣に神様を信じて会うときには、現実の状況はどんなにひどくても、これは個人的にも自分の病気がどんなにひどくても、死にかかっておっても、なおかつ、神様のところに行くんだと、帰るんだという確信が与えられるように、それぞれの人の中に神様が啓示されるということを私たちは信じることができると思いますが、さらにあまりの苦しさにイエス様ですらも、なぜ私を見捨てたのかと叫ばざるを得ないような苦しみ、そして生きた相手も、私たちにはイエス様が3日後に蘇ったように、私たちはさらに死んだ時にすでに永遠の命を与えられて、肉体の苦しみゆえにそのようにうめき叫べざるを得なくても、息を、体の命が終わった時には神様のところで永遠の命に与えられたものとして復活をすると、あるいはすでにもうその命がずっと続くと、うめき苦しむ間でもその永遠の命が続いているということを申されるわけです。今の戦争においても、武力で戦うというと、国を守る戦いというと、非常に勇敢で良いように聞こえるけれども、キリストが言われたことは、敵に武力でもって、あるいは剣、剣とか昔は剣ですよね。現代では核兵器から、あるいは戦闘機から、爆撃機から、あるいは個人的なピストル銃から、そういう武力で戦えということは全く言われなかったことです。武力で戦うということは、ピストル、銃を撃つということは、人間に対して人間を殺すこと。その人も親があり、兄弟より愛する妻がおり、という人たち。その人たちはプーチンという、まあ、事実上一人の暴君によって命令されて、歯向かったらひどい見直されるから仕方なく、戦場に来てやる。で、そういう人を殺すことによって守る。そんなこと本当にできるのかと。このような人たちは、やれやれと。ということで、ゼレンスキー大統領も、そういう、NATO やアメリカまでもっと軍事援助をどんどんやってくれと。そのことをやったら延長上に何が起こるか。今の事態よりもはるかにひどいことが、第二次世界太平洋戦争でも最初はちょっとした紛争だった。日本が仕掛けたわけですよね。それが、見正しい 今のウクライナ問題、はるかに桁違いの中国でも1000万とも2000万とも言わせて、膨大に人が殺し、また共和国を破壊したということです。そのことにならないと誰も言えない。国連事務総長までがですね、そのことを言った第三次世界大戦になるかもしれないんだと。ということを考えたら、武力でもって反撃をし直したら、それは最悪の場合には何が起こるか本当に誰も予測できないわけですね。当時、日本も満州事変を起こした時には、まさかそんな太平洋全体、世界全体を、大戦争になって、おびただしい人が死ななきゃならんとは、みんな予想してなかったわけです。まあ、そういうことを思いますと、一般マスコミも、ゼレンスキー、イギリスの議会ですらも、スタンディングオペレーションとか言って、一斉にゼレンスキーの、まあ、元俳優、コミックな俳優を申し、だから演劇なり、あるいはそういうことを演習する人たちおるからだと言われますけれども、そういう話し方が独特で、それみんな一緒に叩いたりする。でも、武力で反撃する相手を殺し合うと、そういうのを重大なことになりかねないと、本当にそれはみんな一斉に叩いていいのかと。聖書的に言えば、そういうこと全く違うわけですよね。イエス様は、あの三条の教えのところで、はっきり明白に言われていることです。それこれは、今の時代に、心して思わなければいけないと思うんですけど、あなた方も聞いてるだろうと。目には目、歯には歯。やられたらやり返すと。しかし私は言うと。悪人に手向かうなと。これがあのトルストイも、ここに非常にインスピレーションを得て、破門されても何されてもということで、主張して、それがまあ、アンジーや、マルジーの作品も、あとに伝えていったことですが、それに、その文脈の中で、あなた方も聞いてるだろうと、敵を憎めと入れてる、言われてると、しかしと言ってるわけですね。敵のために祈れと、迫害するために祈れという武器になる。祈りを持って、そしてなすべきことをする。おそらく世界の極めて多くの人が見たという、ロシアの今国の重要な国営放送のようなところで、一般放送の中にいきなり女性が出てきて、背後で、ノーウォー、戦争反対だと。これは本当に武器を取らない戦いですよね。最悪の場合には生涯刑務所に放り込まれる。誰がこんなことしさせたのかと。親までみんな呼びつけられてと。言うまで殴ったりどんな目に遭わされるか分からないと。でも、まあ、世界中に放映されたためにさせたりはできないということで、一応は釈放されてるけど、今後どんな風に遭わされるか分からない。プーチンは猛烈に怒っていると言われたりしますけれども、はっきりとですね、武器を取らない戦い。これは極めて困難で、どんな目に遭うか分からないということで、もちろん誰でもできることではないわけです。本当に神様の力が与えられないければ、ああいうことは一歩もできないからこそ、反対運動をしとっても、そのために捕らわれたり、殴られたり、刑務所を放り込まれたりするから、学者にしても宗教家にしてもほとんどそういう反対の声も伝わってこない、言えないという状況なんです。日本の宣伝もそうだったんですね。だけどあくまでこのキリストの教えはこのように敵を愛するとすなわち祈ることだという、そのことを私はこういう時にこそ立ち返らなければいけないと思うわけです。私たちはやはり神から特にこのようにクリスチャンが使わされたものであれば、どんなに少数であってもやはりこの私たち自身はそこまでとてもなかなかできなくても祈りはできるということですね。そういうことを思って絶えず私たちはどこから来たのか、何のためにこの世に来たのか、使わされたのか、で最後はどこに行くかという今日の問題、遥かの昔からずっとこれからも問われ続ける究極的な回答を、まあ、与えられているので、今後とも信じていきたいと、歩ませていただきたいと、切に思うところです。はい、以上です。